Jai Masiha, Jumalan rauha, nepaliksi sanoin äsken. Minä olen Saira, Nepalissa syntynyt. Minun isä on ollut intialainen.
Minun nimeni on Saira, Nepalissa syntynyt. Minun isä on ollut intialainen.
Minun isä on ollut muslimi.
Minun isäni on muslimi,
minun äiti on ollut hindu.
Ja minun äiti on ollut hindu.
Olen ollut tosi islamilainen.
Ja
asuin Katmandussa, Nepalin pääkaupungissa.
Nepalin Katmandussa asuin.
Minulla on suomalainen mies.
Hänen
kanssaan muutin Suomeen. Muutin Suomeen
2007.
Ja siellä minun elämä muuttui.
Finlandiin移住した時に私の人生が完全に変わっていったんです.
Jeesus, johon minä en halunnut milloinkaan uskoa.
もう絶対信じたくないと思ってたイエス様を信じるようになりました.
Jeesus kosketti minua yliluonnollisesti.
イエス様はその超自然的な方法で私の心に触れてくださいました.
Ja minä halusin seurata Jeesuksen.
そしてその時から私はイエス様に従いたいと思うようになりました。いや、halusin uskoa Jeesukselle.
Annoin elämän Jeesukselle.
そして命を捧げました.
Sitten minut kastettiin Suomessa.
フィンランドで洗礼を受けました.
Se oli minulle selvä asia.
それはそうなるということは私にとってクリアなことでした.
Kunnia Jumalalle.
すべての栄光がイエス様にあり、神様にあります.
Ja minulla on poika.
私には男の子が1人います.
Ensi kuussa hän täyttää 16.
来月16歳になります.
Ne ovat Nepalissa tällä hetkellä.
今ネパールに住んでいます.
On ollut tosi ihana täällä teitä nähdä ja kokea sitä suurta rakkautta.
ここに来て皆さんに会って、そして皆さんのこの愛に触れることができて本当に嬉しく思っています.
Teillä on ihana sellainen tunne, että te välitätte toisia ja heti käytte tervehtimässä kaikkia.
みなさんが本当にお互いのことを気遣って、そしてすぐこんにちはと声をかけていくということも本当に素晴らしいなと思っています.
Minusta tuntuu, että teillä on ihana sellaista asiaa tämä tapa, että te tuutte ennen kuin kokous alkaa, jopa puoli tuntia ennen. Että meidän pitäisi oppia sitä.
あの、礼拝が実際に始まる30分も前に皆さんが集まって、こうお互いに挨拶をしているということを素晴らしいなって思って、私もあの、ネパールでも真似したいなって思いました.
Nepalissa kaikki tulee ylistyksen puolessa välissä.
ネパールでは礼拝の途中にみんながやってきます.
Et sitten me saadaan niin kuin koko ajan, että heti ylistyksen aikana niin kuin puolessa välissä sitten sali on täynnä.
そして全員で賛美を捧げ始めた途中ぐらいから人々がやってくるので、やっとホールがいっぱいになっていきます.
Suomalaiset tulee 5 minuuttia ennen kokouksen.
フィンランド人は礼拝の始まる5分前に会場に来ます.
Ja aika nopeasti lähtee myös pois.
で、礼拝が終わったらすぐに帰ってしまいます.
Ja minä tulen kertomaan japanilaisista ja uskovaisista siellä. Tämä on ihana tapa, että meidän pitäisi Nepalissa oppia, että ajoissa tulla ja jutella, ettei niin kuin tulla myöhään.
ちょっと感じるんですけど、今私が日本に来たのは、このことをフィンランド人やネパール人に伝えて、日本人の真似をしろというために今いるんじゃないかと思ったりします.
Tänään minä haluan puhua teidän keskuudessa sellaisesta palvelijasta, joka palveli Jumala täysillä, Jumalan voimalla.
私が今日話したいのは、そのある人について、神様の力によって神様にもう全身 100% で仕えたその人のことをお伝えしたいです。
Se luku löytyy Raamatusta, toinen kuninkaiden kirja 5.
Eli mikotoba no kasu wa daini retsuoki no 5 ni arimasu.
Niin siellä me näemme, että on kaksi maata.
Soko de arawaseruto no wa 2 no kuni ga aru toyukoto desu.
Syyriassa oleva tämä Aram paikkakunta.
Syyria ni atta Aram ookoku to.
Ja Israelin Samaria.
イスラエルのサマリアです。
Ja siellä me näemme kaksi kuningasta.
で、そこで二人の王がいます。
Jolla ei ole hyvät välit.
で、その二人の王は仲良くありませんでした。
Israelilaiset on semmoinen liitokansa.
イスラエルの人々は契約に生きていました。
Ja Syyria on vihollinen.
で、シリア人というのは敵でした。
Niistä on aina uhka.
だからいつもそこに、脅威がありました。
Ne aina haluaa tehdä paha israelilaisille.
でシリアの人々はイスラエル人にいつも悪いことをしようと企んでいました。
Sitten me näemme, että tässä on tämmöinen mies Naama, joka palveli syyrialaista kuningasta.
でここにそのシリアの国で王様に仕えていたナーマンという男がいます。
Ja hän on sotapäällikko, Naaman on sotapäällikko.
この人は軍隊の長でした。
Ja sillä alkaa sairaus.
そしてその人に病気、その人は病気になりました。
Spitali.
雷病です。
Ja se on hyvin uhkava, pelottava, ja se voi tartua, siitä voi tulla kuolema.
それは本当に恐るべき病気で、人にうつるし、そして、死に至るという病気でした。
Pahimmissa tapauksissa voi joutua karanteeni.
だから、隔離されるということもありえました。
Mutta Naamanilla tämä sairaus oli alkuvaiheessa.
でも、ナーマンの病気っていうのはまだ最初のなり始めでした。
Mitä hän teki sellaisena aikana?
いや、そのなり始めた時、人は何をしますか？
そう、varmaan pelottava。
怖かったでしょう。
Hän ei tiedä mitä tehdä。
これどうやったら治るかっていうのも分かんなかった。
Sitten me katsotaan toinen ja kolmas luvun。Toinen ja kolmas luvu。Sa on, minä kerron vaikka ei sitä tarvitse. Toinen ja kolmas. Viisi lukuja, kaksi ja kolme jäi.
2節3節を読んでいきます。
Siellä on tyttö,
そこには女の子が登場、
joka palveli Naamanin vaimon,
Naaman の奥さんの、
se on israelilainen.
その子はイスラエル人でした。
ja se on pieni tyttö.
小さい女の子でした。
ja hänet ryöstettiin, hänet otettu hänen kodista ja perheestä.
この女の子というのは、その自分の家族があったんだけれども、強奪されてシリアに連れて行かれた女の子でした。
Ajatelkaa palvelija, joka ei ole omasta tahdosta palvelemassa sitä perhe.
この女の子というのは本当に自分で行きたいと思って来たわけじゃなくて、連れて行かれてしまってここに今置かれているわけです。
Kun hän kuulee, että nyt on siinä Naamanilla sellainen sairaus, niin hän sanoo,sen Naamanin vaimolle, kumpa herra pääsisi käymään sen profeetan luona, joka on Samariassa, se mies parantaisi hänet spitalista.
この女の子が、この連れて来られてしまった女の子がナーマンの病気のことを聞いたときに言ったセリフが、もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様のツァラトを治してくださるでしょうにと言ったんですね。考えてみてください。
いや、kuka tämä profeetta oli?
この、預言者っていうのは誰でしたか？
プロフェッタ joka jätti kaiken mitä omisti。
この預言者というのは自分が所有したものをすべて、置いていった人です。
Hänen nimi oli Elisa。
エリサという人です。
Ja hän oli palvelu Elia.
エリシャはエリアに使いました。
Ja Elisa pyysi esikoisen osuus, eli kaksinkertainen sen siunaus.
このエリシャはそのエリアから2つの2倍の祝福が欲しいと言った人です。
Ja sellainen, että Elisa teki enemmän ihmetekoja kuin Elia.
そしてエリシャはエリアがしたよりも2倍の奇跡を起こした人です。
Ja Elisa välitti ihmisestä.
エリシャは人々のことを心にかけていました。
Niin hyvä esikuva Jeesuksesta.
それはあのまるでイエス様のようです。
Hän hoiti ihmisiä lempeydellä.
このエリシャは人々を本当に愛を持って、
rukoili niiden puolesta.
ケアをしました。そして彼らのために祈っていました。
Nyt me näemme, mitä profeetta teki.
だからこれからそのこの預言者が何をなさったかっていうのを見ます。
Se pieni tyttö kertoi ja ajatelka.Se asiat vietiin Syyrian kuninkaalle.
このちっちゃい女の子が、預言者のことを話したときに、その話が、シリアの王様のところまで、伝わっていきました。
Pieni tytöllä oli usko Jumalaan.
この小さな女の子には信仰があったんです。
Ja Naaman vei sen asia Syyrian kuninkaalle ja kuningas kirjoitti kirjeen Israelin kuninkaalle.
それでその女の子の言ったことでナーマンはそれを受けて王様のところにまで行ってその王様はそれを聞いて手紙をイスラエルの人に書いたわけイスラエルの王様に書いたわけです。
Vaikka näillä ei ollut hyvät välit, silti kuningas koki, että hänen palvelijan pitäisi parantua, jos tämä asia pitää paikansa, niin hän kirjoitti näin. Tämän kirjeen tuo sinulle palvelijani Naaman. Olen lähettänyt hänet luoksesi, jotta parantaisit hänet spitaalista. Eli 6 jae.
Eli että シリアの王様はイスラエルの王様と仲が悪かっただけれどもナーマンに本当になってほしいなと願っていたので手紙を書いて、さてこの手紙があなたに届きましたら実は家臣ナーマンをあなたのところに送りましたので彼のザラ跡を直してくださいますようにと
手紙を書いたわけです。 seuraavassa jaessa, että kunIsraelin kuningas luki kirjeen, niin hän oli heti niin raivossa, niin hän repäsi vaatensa. Ja hän ihmetti, että miksi hänen pitää sen tehdä.
でその手紙が届いた時に、このイスラエルの王様は非常に怒って、それで、ちょっと聖書箇所今違う、ごめんなさいね、違うんですけど、イスラエルの王はこの手紙を読むと衣を裂いていった。私が人を殺したり生かしたりする神だとでも言うのか。この人は皮膚病の男を怒りつけて癒せという。よく考えてみよう。彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。
Kuningas unohti kokonaan, että heillä on profeetta, heillä on suuri Jumala, joka on tehnyt paljon ihmeitä.
イスラエルの王様は、本当いろんな奇跡を起こした預言者が自分の国の中にいるっていうことを全く記憶に残していませんでした。
Hän oli hyvin itsepäinen kuningas.
このイスラエルの王というのは非常に自分勝手な王様だったんです。
Ei se ollut hänen tehtävä parantaa.
この癒すことがイスラエルの王様の、仕事だとは誰も言ってないのにです。
Niin me näemme tässä, että pieni tyttö, jolla oli usko,pieni tyttö oli, jolla oli usko, ja kuningas, Israelin kuningas, joka oli itsepäinen.
このイスラエルのちっちゃい、イスラエル人のちっちゃい女の子には信仰があり、イスラエル人の王様は非常に自分勝手な人だったんです。
Entäs millainen Naaman on, niin me nähdään kohta.
で、Naaman がそれでどうなったかっていうのはもうすぐ。
8 jaessa me nähdään, että...Elisa kuuli, mitä oli tapahtunut, niin hän pyysi, että lähetä tuo mies minun luokseni, niin hän tulee tietämään, että Israelissa on profeetta.
それで神の人エリシャはイスラエルの王が服を引き裂いたことを聞くと王のもとに人をやっていった。あなたはどうして服を引き裂いたりなさるのですか。彼を私のところによこしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。
Elisa tiesi, millainen Jumala hänellä on.
Elisa は神様っていうのがどういう方であるかっていうのをよく知っていたんです。
Hän on kulkenut Elian kanssa.
Elisa はエリアとずっと、エリアにずっと付き添っていましたし。
Hän ei millään jättänyt Elian viime hetkenä.
エリアのことも本当に最後の最後まで一人にしようとはしませんでした。
Vaikka hänellä olisi ollut mahdollisuus jättää Elian rauhan.
まあ、実際のところエリアを一人にして、まあ、一人でやってくださいというふうに旅立つようにすることもできたんですけれどもそうさせませんでした。
エリサ halusi näyttää tälle kuninkaalle, että heidän keskuudessa elää edelleen voimallinen ja elävä Jumala.
ね、エリシャは、このイスラエルの王に、私たちの中には本当に力を持った神がいるということを示したかったんです。
Ja me näemme sen jälkeen 9 luvussa, että Naaman lähti sitten Elisan talon oven.
そして、
talon oven eteen 9 jaessa.
Okay. 9節ですね。
Sitä ei ole siellä, mutta
9節、ナーマンはその、エリシャのドアの前に立ちました。
Sitten mitä tapahtui? 10 jaessa Elisa ei mene Naamanin luokse.
ね、10節にはエリシャはけれども使いのものをやったんですね。自分自身は行かなかったんです。
Hän vaan lähettää sana, että mene Jordanille ja peseudu siellä 7. Silloin ihosi palaa entiselle ja ole taas puhdas ja terve.
行ったことがヨルダン川へ行って七たびあなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなりますと。この言葉を与えただけでした。
Hyvin tietävä, hyvin tunnettu ja arvoa saanut tämä Naaman.Oli varmaan kokenut semmoinen hyvin hämmästyttävä tällaisen yksinkertaisen asian.
だからナーマンというのは非常に有名でその国では知られたもので力を持ったものだったのにたったこのシンプルなこの言葉に非常に戸惑ったと思います。
Tämä Jordan, että eikö hänen maassa ole parempaa jokia? Miksi Jordanin pitää mennä?
ヨルダン川か、なんでうちらの国にだってもっといい川があるのになぜヨルダン川に行かなきゃいけないんだ。
Hän hyvin vihaisena lähti pois.
だからナーマンは非常に怒ってそこを出ていきました。
Hän olisi halunnut kunnioitusta.
このナーマンはその尊敬を示されたかったんですね。
Hän olisi halunnut, että Elisa tulisi ja koskettaisi ja rukoilisi ja parantaisi hänet.
敬意を示してナーマンに触れてそれで祈ってほしいと思っていたんです。
Hänen oma ajatus kertoo, että näin olisi pitänyt tapahtua.
だからナーマンの自分の考えではこのように起こるものだって思ってたんです。
Ja sitä varten hän oli Israelissa.
でそのためにわざわざイスラエルまで来たんです。
Hän meni ihan sokea.
だからナーマンはこの目の前が真っ暗になりました。
Hän ei ymmärtänyt sitä tilanne.
全然今の状況分かんないって思いました。
ヨルダン oli juuri sen paikka.
で、ヨルダンというのは、
jossa Mooses vei näitä Egyptistä israelilaisia.
ヨルダンというのはそのモーセがイスラエル人をエジプトから連れ出したところです。
Siellä on tapahtunut paljon ihmeitä.
だからその場所ではたくさんの奇跡が起こったところです。
Jeesus kastettiin siellä.
イエス様はそこで洗礼を受けたし、
sitten hänen palvelu tehtävä ihmisten ympärillä niin kuin alkoi.
だからヨルダン川を通してイエス様がこの世の人々に使えるということを始めたところです。
Sillä on hengellinen merkitys.
そこには霊的な意味があります。
Elisa, kun lähti Elian perään,
エリシャがエリアにくっついていったとき、
niin Elian viita.Pudos sinne maahan.
Eliano mantoga chini ochimashita.
Ja hän otti sitä ja sillä he, niinku, he kosketti sitä joki.
Chotto yaku ga manto ka chotto wakannai.
Ja hän huusi Jumala.
Elia ga kabuttei itta mono ga chini ochite, soshite sore o拾い上げてこう叩いたときに、
se oli ensimmäinen ihme teko, mitä Jumala teki Elisan kautta.
川が起こった 開いた。それがエリシャが最初にした奇跡なんです。
Se oli merkillinen. Elisa tiesi, mistä hän puhui.
エリシャは自分が何を言ってるかということもよく知っていました。
No, mitä sitten tapahtui? Katsotaan.
で、何が起こったでしょう。
Niin siellä sitten Naamanin palvelija kertoo jotakin, mitä Naaman ei olisi voinut ajatellakaan. Herramme 13. luvussa, Herramme, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jonkin vaikean tehtävään, etkö olisi täyttänyt sitä? Saati sitten, kun hän sanoi, että sinun on puhdistuaksesi vain peseuduttava.
13. ですね。その時彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんで、ありませんか。
Nyt palataan siihen sen tilanteeseen. Pieni tyttö, jolla on, oli usko, kertoi sen perheelle. Sitten Naaman meni Israeliin. Naaman oli hyvin ylpeä ja vihastui sitä yksinkertaisesta ohjeesta.
じゃあちょっと戻りますけども、小さい女の子が信仰を持っていて、そしてナーマンに預言者のことを話し、ナーマンは王様に話し、そして、ナーマンはその後、イスラエルにやってきました。
いや、tosi niinku ristiriitainen tilanne, että on palvelija, joka uskoo, pieni palvelija, kuningas, joka ei ymmärtänyt, että sen tehtävä ei ollut parantaa. Ja sitten on Naaman, joka on hirveän ylpeä, joka olisi tarvinnut sitä parantumista. Niin hän ei millään halunnut uskoa yksinkertaisen asian, että ei ottanut vastaan sitä ohje.
Eli ここにはいろんな人々のその違いがあります。ナーマンは非常に誇り高く、ここでその簡単なこうしなさいと言われたことに従たくなかったけれども、ナーマンのしもべはそれに従いなさいと、従った方がいいんじゃないかと言いました。
Jumalan pelastussuunnitelma juuri näin, hyvin yksinkertainen.
神様の救いの計画っていうのは本当にこのようにシンプルなことなんです。
Usko siihen mitä kuulit.
聞いたことを信じるということです。
Näin on tehtävä, että on vaan mentävä ja uskallettava.
だから信じてただ出ていくというだけです。
Se ei ole niin vaikea.
難しいことではありません。
Mutta mitä estää siinä?
で、じゃあ何がそこで障害になりますか?
Meidän oma näitä ylpeys ja kaikki meidän oma ajattelu.
自分の考えとか自分の誇りとかそういったものが邪魔になります。
Se on niin kuin hyvin kouluttautuneelle, hyvin tietävälle on vaikea ymmärtää.
高い教育を受けて、そしていろんなことを知っているものについて取って、その全てプライドや全てを捨てるということは難しいことなんです。
Jumalan armo on sellainen, että hän antaa ilmaiseksi.
神様の恵みというのは、救いをただで与えるということです。
Hän armahtaa meitä ja haluaa antaa kaikki synnit anteeksi.
私たちは憐れんで全ての罪を許してくださいます。
Ja hän haluaa parantaa meitä kaikki meidän menneisyydestä ja haavoista.
私たちが持っている過去とか私たちが持っている傷全てを許そうと神様はされています。
Ja se ei maksa mitään.
でそれはただなんです。
Ajatelkaa, ketä hän Jumala käytti siinä tässä tapauksessa?
だからここのナーマンの出来事の中でも神様は誰を用いられましたか?
Ja miten...Ne ei ymmärtänyt kokonaistilannetta.
ここに登場する一人一人は全体のことを理解してませんでした。一人一人がバラバラにですね。
Niin,
全体見えてる人はいなかった。
Meiltä kaikilta ihmisiltä vaaditaan kuuliaisuus.
その私たち一人一人から要求されてることっていうのは従うということです。
Nöyryyttä.
謙遜になるということ。
Että näin se on, niin kuin on kirjoitettu.
だからそのように書いてある通りその従っていくということです。
Ja otetaan vastaan armo uskomalla Jeesuksen.
イエスを信じてその恵みをただそのまま受け取るということです。
Onko se vaikea?
それはそんなに難しいことでしょうか?
Ajatelka, Naaman parantui siinä.
ナーマンはそれをするだけで癒されたんです。
Hän teki juuri niin kuin Elisa oli sanonut.
ナーマンはエリシャが言った通りに行うことで癒されました。
ナーマン olisi halunnut antaa lahja。
ナーマンはだから、贈り物をエリシャに渡したかった。
エリシャ ties että heiltä ei voi ottaa, tämä on ilmasta。
エリシャはその贈り物を断りました。なぜなら全てはただ無料のものであるということを知っていたからです。
Jumala ei halua meidän omaisuutta。
イエス様は私たちが所有しているものをくれとはおっしゃいません。
Jumala halua meidän sydän。
イエス様が欲しいのは私たちの
antautumista
心です。そして捧げる心を必要です。
Meidän ajatuks hänen eteen。
私たちが持っている自分の考えっていうのも神様に捧げてほしいと願われています。
Tahtoo palvella hänet。
そして神様に仕えたいという心を求めておられます。
Ja hyvä läheinen suhde Jumalan kanssa。
そして本当に神様ご自身に近づいてほしいと思われています。
Ja se ei maksa mitään。
それは本当ただなんです。
Ja meillä on valinta。
私たちの自分の選択です。
Haluammeko Jumalan kanssa hyvä ja läheinen suhde。
神様と本当に良い関係を持って近くに行きたいか。
Tai sitten haluammeko niin kuin, kuolema, jossa sitten on kaikista epätoivoinen。
もう希望をなくして本当死に至るというそっちの方を選びたいか。それは私たちの選択。
Epävarma。
そして悪い方ですね、には本当に不安があります。
Ja täynnä oma asiat。
自分のことで頭がいっぱいになってしまう。
Ei anna tila Jumalalle。
神様に全然、考えの中からスペースを自分のスペースを神様に明け渡そうとしない。
Koko ajan vaan, että mitä minä haluan。
私は何をやりたいか、私がどうなりたいか、自分のことで頭がいっぱい。
Tässä me näemme, että sitten tämä tarina ei loppu tähän。
このナーマンのお話はここで終わらないんですね。
Hänellä on, Elisalla on semmoinen palvelija nimeltä Gehasi.
Elisa には Gehasi という従者がいました。
Gehasi olisi voinut saada Elisalta myös semmoinen suuri siunauksen palvella ihmisiä ja palvella suuri Jumala.
このゲハジも、エリシャから、大きな祝福を受け取って、そして神様に仕えるというそういうことを選ぶことができたんです。
Ja hänellä nousi sellaista ahneus。
でもゲハジの中にはその貪欲さ、心の中に貪欲が起こってきました。
Hän juoksi Naamanin perään。
だからゲハジはナーマンの後を追っかけていきました。
Sitten pyysi häneltä hopeaa ja kaksi pukua。
だからナーマンから銀とそれから服を2つ願いました。
Miten surullista。
なんて悲しいことでしょう。
Meillä on niin kuin pieni tyttö, joka tiesi, että Israelissa on profeetta ja Israelissa on Jumala。
先ほど言ったそのちっちゃい女の子はイスラエルには預言者がいてイスラエルには神様がいると知っていた女の子がいました。
Hän palveli Jumala。
そして神様に使いました。
Jumala käytti lapsi。
そして神様はこの子供を、このちっちゃい子供を使ったんです。
Sitten me näemme, että siellä niin kuin tässä Gehasilla olisi ollut niin suuri mahdollisuus saada myös sellaista uskoa ja suurempa siunauksen, mutta hän vaan kuunteli omia ajatuksia ja semmoinen huono niin kuin sellainen ajatukset, mikä ei ole lähtöisin Jumalasta.
でゲハジもこの女の子と同じように神様の祝福をもらいまた神様を信じて従うということができたそのチャンスがあったのに、自分の考えがいっぱいでそして自分の頭の考えだけを聞いて神様の方に背を向けたわけです。
Ahneus ei ole ikinä Jumalasta。
貪欲は、どんな時も神様から来るものではありません。
Luku 26 kertoo。Jae 26 kertoo täällä.
26 節。
Elisa ties, mitä Gehas oli jo tehnyt. Etkö usko, että olin hengessäni siellä, kun se mies lähti vaunuistaan takaisin sinua vastaan? Sinusta taisi nyt olla sopiva tilaisuus ottaa vastaan hopea ja hankia vaateita, olivitarhoja, viinitarhoja, lampaita ja nautakarjaa ja orja ja orjattareita.
エリシャは言った。あの人が戦所から降りて引き返しお前を迎えたとき、私の心がそこに行っていなかったとでも言うのか。今は銀を受け、衣服、オリーブの木やブドウ畑、羊や牛、男女の奴隷を受け取るときであろうか。
Ja 27 sitten siellä kerrotaan, että Naamanin spitaali tartuu nyt sinun ja jälkeläisisi.
Naaman の重い皮膚病がお前とお前の子孫にいつまでもまといつくことになるのに。
Ja tämä aika surullisesti päätyy tähän.
この話は本当に悲しいところで終わりますね。
Mutta meille tämä niinku opettaa paljon.
でも私たちにたくさん学びとしてあります。
Meidän on voitettava.
私たちは勝利すべきなんです。
Kaikki sellaista halu ja tahto, mikä ei ole lähtöisin Jumalasta.
神様から来ないその要求とか心の要求とか貪欲さに対して戦っていくという戦いたいという思いが私たちは必要なんです。
Meidän on mentävä Samariaan.
私たちはサマリアに出ていくべきです。
Ja kohtaamaan Jumala.
そして神様に出会うべきです。
Muistatteko Jeesus kohtasi samarialainen nainen?
イエス様がサマリアの女に出会ったことを覚えていらっしゃいますか?
Siellä hän kertoi, että hän on Messias.
イエス様はご自分が救い主であるとそこで言われました。
Ja siellä hän paransi 10 spitaalista miestä.
で、そこでイエス様は10人の皮膚病の人々を癒したんです。
Ja yksi vaan kääntyi.
そしてその中で一人だけがイエス様の方に戻ってきました。Kuinka
monet meistä kääntyi Jeesuksen luona luoma sellaista hyvää suhdetta, syvällistä suhdetta.
だから私たちの中で、どれだけの人がイエス様のことを求めてイエス様の近くに行きたいと求めて戻ってくるでしょうか。
Ja muistaka Syyria.
シリアのことを、
Siinä Damaskoksessa Paavalin elämä muuttui.
シリアのダマスコでパウロの人生は変わりました。
Niin sieltä, vaikka siellä Paavalistakin oli uhka, Naamanistakin oli uhka, silti Jumala niin kuin muutti heidän sydän.
Naaman も今日、
uhka. Uhka, niin vaarallista.
Naaman もその危険な場所にいたし、パウロも危険な場所にいたけれども、神様はすべてを、変更されま、変えられました。
Meidän on opittava ja uskallettava käyttämä ja kertoma Jumalasta niitä tilaisuuksia, jossa me kerrota millainen meidän Jumala on.
だからどんな状況にあっても私たちを恐れずにイエス様がどんな方であるかっていうのを伝えていくことが必要です。
Vaikka miten vaarallinen olisi nämä ihmiset ja paikat.
人々が危険であろうと、その場所が危険であろうと。
Aina voi rukoilla missä tilaisuuksissa.
どんな状況にあっても祈るということが大事です。
Sitten se, hän muuttaa ihmisten mieleen.
そして神様が触れてくださって人々の心を変えてくださいます。
Hän muuttaa ihmisten sydän.
神様が人の心を変えるということです。
Vihollinen kääntyy Israelin puoleen.
だから敵が、イスラエルの味方になったりしました。
Parantumiselle.
そして癒されました。
Ja sitten meillä on se Jordanijoki, minä kerroin, että meidän on sitten lähdettävä kohtaamaan Jumala vielä lähempää.
だからヨルダンの川 の, の出来事であったように私たちは出て行って神様の近くに行くということが大事です。
Jotta Jumala voi käyttää meitä vielä voimallisemmin tavan.
神様がもっと私たちに力を与えてもっと使ってくださる、用いてくださるようにです。
Yksin tai seurakuntana.
一人で出て行ってもいいんだけれども、また教会の人々と一緒にチームで出ていくということも大切です。
Ja lakkaamatta.Että ei jää
äkiramezuni.
Että Jumala sitten tekee ihmeitä.
そしたら神様が奇跡を起こしてくださいます。
Meillä Nepalin seurakunnassa.
Nepalin kiokai では.
Tamangin etninen ryhmän parissa.
Tamangin kiokai というのがあるんですが.
Niiden puku tämä on.
今着ている服はタマンギ教会の人々がクリスマスにプレゼントしてくれたこの赤い服です。
Suuri osa niistä on lukutaidottomia.
その教会の人々のほとんどが文字を読むことができません。
Ne ei osaa lukea raamattua.
だから聖書を読むこともできません。
Eikä ne kaikki ymmärrä hyvin.
だからいろんなことが理解することができないんです。
Ne rukoilee tosi paljon.
でもとってもたくさん祈る人々です。
Niiden naapureissa oli paljon vastustajia.
でその近所には反対する人たちがたくさんいます。
Mutta kuulkas, siellä ne, jotka vastusti eniten, nyt on seurakunnassa.
で、その近所で一番反対していた人々が今はその教会に属しています。
Nämä naiset oli käynyt rukoilemaan aina kun se mies oli sairastunut.
でこの玉木教会の人々はその近所の人々が例えば病気になった時もいつも出て行って祈ってきたんです。だからその病気あった人もだんだん神を信じるようになって、最後信仰を持ちました。
あやてかねなせさとえねおさのみたもたこめいらイエスス voi paranta teitä。
彼らが知っていたのはイエス様が癒し主だということなんです。
にせみえすパラント
それでその男の人が癒されました。
Aina kun nyt se tulee vähän kipeämmäksi, niin se tulee, aina kun se tulee kipeäksi, ne tulee sinne seurakuntaan, se on ahne Jumalan rakkaudelle ja Jumalan voimalle. Se haluaa lisää sitä.
だから病気になると次々に人々が教会にやってきて癒されたい、また癒しのこと、神様のことを知りたいというようになりました。
Niin, kiitos ja kunnia Jumalalle.
だから感謝と栄光を神様にお捧げします。
Mennään Jumalan lähelle.
神様の近くに行きましょう。
Tehdään niitä asioita, mitä me itse uskalleta.
自分でできないと思うようなこともやってみましょう。
Uskota Jeesuksen voima.
とにかく神様の力を信じることによってやりましょう。
Hän on suuri ja voimallinen.
彼は偉大で、偉大な力のある方です。
Amen.
Amen.
Kiitos.
ありがとうございます。